使徒行伝の福音第21回、聖地、聖女、聖なる民、はてなマークということで、使徒行伝の7章1節から8節をご一緒に読みたいと思います。今日のところはステパノが裁判で被告の証言として語った、証言というよりは説教なんですね。この説教は使徒行伝の中で一番長い説教です。全部で53節です。いろいろな固有名詞が出たりしてですね、でそれに解説を加えたとすると1節1分では済まないので、おそらく3時間ぐらい説教しないとこのところ終えられないことになりますので、今日はその冒頭部分をご一緒に見たいと思うんですね。58節、ちなみに2番目に長いのは26章にあるんですが、アグリッパ王の前でのパウロの説教です。これは28節なんです。だからいかに長いかということがわかるわけですね。ということで今日はステパノ説教の最初の部分、ここでは信仰の父と呼ばれるアブラハムの生涯になされた神のドラマが語られるんですよ。さてこのステパノについてはどんな人かというと、ステファノスという名前が意味するのは勝利者の冠ということでしたね。これが外国語ですとスティーブとかスティーブンというふうに言われますね。例えばスティーブン・フォスターと言ったら誰ですか？ケンタッキーの我が家とか草競馬とかオールドブラックジョーとかね、有名な曲を残した19世紀のアメリカの作曲家なわけなんですけれども、じゃあスティーブ・ジョブスと言ったら、皆さん持っている人もいるかもしれませんが、 iPhone を作ったあのアップルの CEO です。それからもう一人だけ、スティーブン・シュピルバーグというと誰でしょうか？そうですね、映画監督ですね。だからそれぞれの分野の、いわばチャンピオンと言えるかもしれませんね。確かにステファノスなわけですよ。いろいろなスティーブがいるわけなんですけれども、ステパノが初めて登場するのは6章の5節にその名前があるわけです。で、6章の冒頭のところでギリシャ語を使うユダヤ人たちの中から選ばれた7人の執事の一人ということをお話ししましたね。このギリシャ語を使うユダヤ人と説明的に訳されている言葉はヘレニストという一語です。ヘレニスト、このことからわかるのは、ステパノはギリシャ語圏の外国で生まれ育った人だということです。だからヘブル語、それからイエス様たちが語っていたアラム語わからないわけです。ギリシャ語の方が得意なわけです。そういう外国生まれ外国育ちで、今はイスラエルに帰ってきているユダヤ人なわけです。このユダヤ人青年ステパノが今裁判にかけられているというわけなんですね。で、彼ももともとはユダヤ教徒だったわけなんですけれども、イエス・キリストの福音を聞いてクリスチャンになった。いつ頃でしょうか？大体この時から約 2,3 ヶ月前ですよ。50節の説教を聞いてイエス様のことを知ってクリスチャンになった一人なわけですよね。そして7人の執事の一人に選ばれたわけですけれども、執事というのはこの時エルサレム教会の嘱託係だったんですね。しかし嘱託係を超えてステパノは非常に目覚ましい伝道活動をしたんです。そのために迫害を受け逮捕されて今裁判にかけられている。そのことが6章の8節から11節にこのように書かれていました。さてステパノは恵みと力とに満ちて民衆の中で目覚ましい奇跡と印とを行っていた。するといわゆるリベルテンの街道に属する人々、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアのアジアから来た人々などが立ってステパノと議論したが、彼は知恵と御霊とで語っていたのでそれに対抗できなかったとあるわけなんですね。それで彼らは人々をそそのかして、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を吐くのを聞いた と言い合わせたというふうにしてですね、裁判で偽証させている、そういうふうな裁判が今繰り広げられようとしているわけなんですけれども、ステパノはこの裁判の直後に初代教会最初の殉教者となっているわけなんですね。ですから今日私たちが見る使徒行伝の7章のステパノの説教は命がけの告別説教ということができる大変重要な説教になるわけです。そのステパノの告別説教の冒頭部分は信仰の父と呼ばれるアブラハムについて彼は語り出しているわけなんですね。そこでステパノはこのように言っています。兄弟たち、父たちよ、お聞きください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む前、またメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて仰せになった。あなたの土地と親族から離れて、あなたに指し示す地に行きなさい。これはステパノたちの時代から約2000年も昔のことです。現代からするとそうすると4000年も昔の出来事ですよ。その出来事からステパノは話し始めるわけなんですね。ただここでアブラハムが聞いたという神様の言葉、あなたの土地と親族から離れてあなたに指し示す地に行きなさい、この言葉は34年前私たち夫婦が鹿児島で聞いた神様の言葉に似ているんです。ただそれはヨシュア記の言葉なんですね。冒頭で私のしもべモーセは死んだ、それゆえ今あなたとこのすべての民とは共に立ってこのヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさいというこの言葉を聞いて、私たちは鹿児島から宝探しのようなワクワク感でもって私たちは出てきたわけなんですね。ただ今ステパノが語っているのはヨシュア記ではなくて創世記の12章冒頭の言葉なんですね。神様はアブラハムにこのように言われたと書いてあります。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。ですからヨシュア記の冒頭の言葉と重なるところがあるわけなんですけれども、でもですね、私はここを見ながら私と家内だけじゃないなというふうに思うんです。だってですね、ここに集っている人で仙台生まれ仙台育ちという人は本当にわずかなんです。皆さんみんな父の家を離れて今仙台に来て一緒に礼拝してるわけじゃないですか。だからあなたの生まれ育った土地を離れて父の家を離れて私の指し示す地に行きなさい、これは実は私たちはそういう神様の導きを受けて今この場に集っているということもできるわけなんですよね。だからアブラハムの物語は実は私たちみんなの人生ドラマとも重なる神様の導きによる出来事だということができます。だから私は本当は今ここにですね、お一人お一人立っていただいてどのようにして仙台に導かれたかというようなことをねお聞きしたいほどなんですけども、そうすると3時間から5時間はかかるでしょうから今日は聞いてみたいという思いを伝えるだけにしますけれども、でも本当にアブラハムの物語は神様がアブラハムに御業をなさったということなんですよね。そしてステパノはアブラハムが信仰の父と呼ばれる3つのことを語っているんです。アブラハムは神様が指し示す地に行きなさいということで出かけたんですが、出かける時には行き先を知らなかったんです。皆さんも知らなかったでしょう。まさか仙台に来るとは思わなかったという方が多いんじゃないでしょうか。アブラハムも神様の言葉を信じて出発したんです。それが第一点ですね。それから 7章の5節でこのように書かれています。そこでは遺産となるものは何一つ一歩の幅の土地すらも与えられなかった。ただその地を所領として授けようとの約束を彼と、そして彼にはまだ子供がなかったのにその子孫とに与えられたのである。まだ子供がなかったのに子孫にこの地を与えるという神様の言葉をアブラハムは信じたんです。神の言葉を信じた。これが二つ目ですね。それから六節七節にこのようにあります。神はこう仰せになった。彼の子孫は他国に身を寄せるであろう。そしてそこで400年の間、奴隷にされて虐待を受けるであろう。それからさらに仰せになった。彼らを奴隷にする国民を私は裁くであろう。その後、彼らはそこから逃れ出て、この場所で私を礼拝するであろうと。400年の苦難の後、あなたの子孫はこの地に帰って、誠の神を礼拝すると。この神様の御言葉もアブラハムは信じたと。この三つのことが語られているわけですね。御言葉を信じた。だから信仰の父と呼ばれるわけなんですね。このようにステパノは語り始めるんですけれども、でもどうでしょうか。なぜ創世記のね、天地創造とか、アダムとエヴァとか、それからノアの洪水などを語るのでなくってアブラハムの話から始めたんだろうか。皆さんどう思いますか。でもそれは7章の冒頭の大祭司の言葉があるからです。大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステファノは語り始めたというわけなんです。その通りかっていうのは何かと言いますと、裁判で3人の偽証者が立てられたんです。最初の偽証者は6章の11節でこんな風なことをでっち上げたんですよ。6章の11節。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を吐くのを聞いたと言わせたというんです。それから2人目の偽証者は13節このように言っていますね。この人はこの聖女と律法とに逆らう言葉を吐いてどうしてもやめようとはしません。3人目の偽証者、14節。あのナザレ人イエスはこの聖女を打ち壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうだろうなどと彼が言うのを私たちは聞きました。嘘っぱちなわけですよ。イエス様の語ったこと、ステパノの語ったことをねじ曲げて偽証しているわけなんですね。それで大祭司は、その通りかと尋ねたというわけです。皆さんがステパノの立場だったら、どういう思いがしますか。全部嘘をついている。なんだこれは。エルサレムの神殿、聖女を大切にする聖地の民が嘘をついている。実家に何とありますか。嘘をついてはならないとあるじゃないですか。しかし憧れていたエルサレムの人たちが嘘を言っている。しかも私たちはモーセ律法を大事にしているという言っている。一体聖地って何だ、聖女って何だ、聖なる民というが一体何が聖なのか。ステファノの心はそういう思いでいっぱいになったと思います。ようやくですね、外国で座ったユダヤ人、ここが聖地だと思って帰ってきた。しかしなんだこの嘘にまみれたこの土地は、人々は。彼の心はそういう思いだっていっぱいだったんじゃないでしょうか。ステファノはギリシャ語を使うユダヤ人、ヘレニストだと書いてありましたね。この人は生まれ育った外国でどんな生活をしていたんでしょうか。ユダヤ人というのは全世界に散らばっていました。散らばったそれぞれのところでユダヤ人共同体を作ったんですね。ある時代にはゲットーと呼ばれていましたね。ゲットーを標的にしたのはヒトラーのナチスでしたね。それからシェイクスピアはベニスの商人という小説を書いていますね。やっぱりユダヤ人が悪者なんです。どこ行ってもユダヤ人というのは疎まれるんです。憎まれるんです。差別されるんです。彼はそういう幼少期を過ごして、エルサレムに行けば、イスラエルに行けばと思って今戻ってきた。ところがイスラエルに帰還してからどうでしょうか。アラム語もヘブル語もわからない、ギリシャ語しか話せないヘレニスト、ユダヤ人なのに、そういう差別も受けたんではないか。彼は本当に幼少期から そのような苦悩の中にいたんではないかということが十分に考えられるわけですね。そしてもしかしたらイエス様の十字架の時に彼は十字架につけろと彼自身も叫んでいたかもしれない。十分に考えられることです。でもイエス様自身はこのように言ったということを彼も聞いたはずです。あなた方がこの山でもまたエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし誠の礼拝をする者たちが礼と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は礼であるから、礼拝をする者も礼と誠とをもって礼拝すべきである。ヨハネ伝の4章にあるあのサマリアの女に語られたイエス様の言葉ですね。イスラエルだけじゃないんだ、エルサレムだけじゃないんだ、イエス様はそうおっしゃった。礼と誠とをもってする礼拝こそが本当の礼拝だ、場所は問題ではないということを言っていますね。しかも人々から蔑まれたサマリアの女性にイエス様はこのように言ったわけです。そのイエス様をユダヤ人たちが十字架につけろ、十字架につけろ、十字架にかけて殺したんです。しかしイエス様は予告通り3日目によみがえったということをペンテコステの時に聞いたんですね、はっきり。そして復活したのは自分を十字架に追いやった人々を罰するためではなく、むしろ罪の許しと救いのために3日目に復活されたんだ。彼の苦悩はこれによって本当に根底から解放されたんです。場所が問題ではない、民族が問題なのではない、本当に大切なものが何かということを彼は知ってキリストを信じるものとされたんですよね。彼はだからアブラハムのことから話し始めました。なぜかアブラハムに神が語りかけたのはどこですか？イスラエルですか？エルサレムですか？いいえ、違います。カルデアのウル、メソポタミアで神は信仰の父と呼ばれるアブラハムに言葉をかけたんです。招いたんです。そして私の指し示す地に行け。そしてアブラハムは神様の言葉を信じて波乱を出たというわけなんですね。信仰の父と呼ばれる父アブラハムだって異邦の地出身だ、私だけじゃないんだ、そういう人が私たちの信仰の父と呼ばれている、そのことを話し始めたわけなんですね。聖地とは何でしょうか。よくイスラエル旅行のことを聖地旅行っていうふうに言ったりしますけども、イスラエルだけが聖地でしょうか。いいえ、違います。神様が御業を行われるところは世界中どこでも、そこが聖地なんです。聖所とはどこでしょうか。エルサレム神殿だけでしょうか。違います。聖なる神の民が共に集い礼と誠とをもって礼拝するところ、それが聖所だということですよね。じゃあその聖なる民とは誰か。ユダヤ人か。違います。イエスを救い主キリストと信じて罪許され、神を愛し神に愛される人々のこと、これが聖なる民だということを彼は語り始めたんです。私は昨日約50年間勤務したエルビガススタンドの最終日、午前勤務だったんですけども、勤めてきました。で、このスタンドというのは神様が私たちに備えて伝道牧会の経済的な支えとして備えてくださった、そういう意味で御業の場所という意味でですね、これも聖地の一つだなというふうに思うわけなんですけれども、実はね、その一角に私がイエス様と会ったところがあるんですよ。あの四重苦の中で十字架と復活の意味を知らされた場所があるんです。そこはね、元宿直室があったんです。で、そこで私はイエス様に出会ったんです。で、今現在何になってるかというとですね、湯水分離槽になってるんです。はっきり言えば下水槽なんですね けど、私にとってはね、下水層になろうと、私はそこでイエス様に出会ったんだってね。いや、そこが私にとっての聖地なんですけどもね。昨日お店を開けながら、あ、ここでイエス様出会ったんだよな、感謝ですっていうような思いを持って、仕事をしたんですけどもね。でもね、私だけじゃないですよ。皆さんにもあるでしょう。あの時、あそこで私はイエス様に出会ったんだ。あの時、あそこで私はイエス様が救い主だと知ったんだ。それは皆さんだけが知っている自分の聖地です。なぜか、神様がそこで御業をなさってくださったからですよ。皆さんをね、救いに導いてくださったからなんですよね。そしてそこで私たちは神の民、聖なる民とされたんです。主イエスと出会った私たち一人一人は神の聖なる民なんです。ちょうどアブラハムに神様が語られたように、この言葉は私たちへの言葉です。創世記の12章のアブラハムに語った神様の言葉を持って結びたいと思います。あなたは国を出て親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。創世記12章1節以降の主なる神の祝福の言葉です。感謝してお願いいたします。天の主なる神様、ステパノが命がけで語った説教は、ステパノ自身が主イエスを通して解放された喜びの証言でした。私たちも救い主イエス・キリストと出会い、罪許され解放され、愛なる神様を証しする者として生かし用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。